映画の話をしよう。
明けましておめでとうございます。映画の話をしよう、ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。初めて担当した番組が無事新年を迎えることができて本当に嬉しいです、
明けましておめでとうございます、はい、私の方もね、解説の岩本博史です、はい。4月に始まって10月からは全国ネットで放送していただけるようになって、本当にね幸せな番組だと思います、はい。今年も皆さんにおすすめしたい映画を全力でご紹介していきます、はい。せっかく初めての新年なので、今日はですね、今年公開される注目の映画監督のインタビューをお伝えします。お
ー、どなたなんですか？
照屋俊幸監督です。
照屋俊幸監督、はい、ごめんなさい、ちょっと私わからないんですが。
知らないんですか、はい。お笑いコンビガレッジセールのゴリさんって言ったらわかります？
はい、わ、はい、かります。私の大学の先輩ですから。もちろん、はい、チアガールの格好でミッキーを歌って踊ってる方ですよね。
そうなんですよ。照屋監督、日本大学芸術学部中退でしたけれども、うん、このミッキーね、現在大ヒットしているアパトゥの元ネタですよね。
アパツ、うん、本当ですね。
そうなんですよ。韓国の人気ガールズグループ、ブラックピンクのロゼと、グラミー賞の常連、世界的シンガーソングライターのブルーノ・マーズ、さすがの楽曲ですよね。
岩本さん、脱線してますよ、
はい。新年早々申し訳ございません、
は
い。
今日は照屋監督のインタビューなんですよね。
はい、早速始めましょう、
はい。まずは照屋監督の映画からご紹介お願いします。
はい、タイトルはカナサンドウ。これね、沖縄の言葉で愛おしいっていう意味なんですね、うん。で、主人公を沖縄出身の若手松田るかさん、はい、その父親を浅野忠信さんが演じています、うん。で、父親は堀内恵子さん演じる妻を失い認知症を患っています。娘は母が亡くなる間際、助けを求める電話を取らなかった父親を許せずにいるんですね、うん。そんな父の命が危ないという知らせを受けて、故郷の沖縄県伊江島へ帰ったんですが、どうしても父との関係を修復する気になりません、うん。島の自然に囲まれ、両親と過ごしたかけがえのない時間を思い返す中、生前に母が記していた大切な日記を見つける娘。そこで知ったのは母の真の思い、そして父と母だけが知る愛おしい秘密だった。そんなストーリーが展開されるんです。うん、
すごく重いテーマで、はい、お笑いで拝見しているゴリさんとすごく結びつきにくいんですか？
そこはですね、さすがお笑いのベテランなんですね。コメディの要素を随所に入れて、はい、とても見やすいエンターテインメントに仕上げているんですね。前作の仙骨、これ骨を洗うと書くんですが、はい、照屋監督、この作品で日本映画監督協会の新人賞を受けています、うん。実はこの映画も亡くなった人が骨になった後、遺族がその骨を洗うという沖縄の離島に残る風習をテーマにした重い物語なんですが、うん、奥田瑛二さんや筒井道隆さんに混じって、私が週刊子供ニュースのお父さんをやっていた時、隣のお兄さんとして出てくれていたハイキングウォーキングの鈴木九太郎、九ちゃんですね、うんうん、コメディーリリーフとして笑わせて和ませてくれたんですね。で、今回は娘と父親のかつての部下との会話、これ本当に笑わせてくれます、うん。早速照屋監督のインタビューをお聞きください。では金山道の照屋俊幸監督に伺います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
金山道っていう、私たち、沖縄の人間じゃない人間には、非常に、あまり耳慣れない、言葉、これをタイトルになさったのはなぜなんでしょうか？
もともとその夫婦の恋愛に関する内容の沖縄民謡が欲しくて、で、沖縄民謡の歌詞を調べている中で一番この映画の内容にぴったりだったのが、前川主健さんが作った「金山道」という有名な曲なんですが、でも元々の原曲は非常にポップで明るい曲なので、それをこの映画用にバラードに変えて歌ってもらったっていうことですね。で、金山道という内容があまりにもこう 映画の芯を占めるので、タイトルもそのままカナサンド、日本語に、訳すと愛しい人、愛おしいとかってそういう意味になりますね。
まあ、この作品の前にね、仙骨という作品まず長編で撮られて、この時からですね、死をどうしてもやっぱり見つめてらっしゃる、このテーマ伊達というのはですね、どのようにご自分の中で作っていってるんでしょうか。
僕がやっぱり年齢を重ねていくと、こう亡くなっていく人が多くなっていく、まあそれは必然だとは思うんですが、その僕自身も両親2人とももう亡くなりましたけれども、僕の同級生も亡くなったり、仕事関係の知人も先週まで一緒に飲んでたのにっていう人が突然亡くなったりっていう、人の死を目の当たりにしていった時に、あれ？俺って勝手に自分は80歳まで生きれると思ってるなっていうのに気づいたんですよ。多分皆さんそのような気がするんですよね。みんな多分明日も来るって思ってるはずですし、おじいちゃんおばあちゃんになって、そして何か老死なのか病気なんかで死ぬんだろうななんて思ってたりすると思うんですよ。僕の知り合いもそうだったはずなんですよ。でも亡くなったってことを考えると、明日は我が身ってやっぱ思うようになり始めたんですよ。俺ももしかしたら明日はもしかしたら来ないかもしれないとって思った時に、今日一日一日がまさに愛おしいになってくるわけですよね。あ、今日の一日を当たり前に生きてはいけないんだなって思うと、毎日朝起きるとやっぱこの死のことが頭にあって、ネガティブな意味じゃなくって、いつ来るかわからないからこそ前向きに今日一日絶対無駄にしないっていう、今日が来ると思っちゃいけないと思って一生懸命時間を使うようになったので、映画の中でテーマにするのも、何か人が亡くなる直前に残された人はどう動くのか、どう動くべきなのか、どう最後を見送ってあげるべきなのかみたいなのを考え出すと、できた内容がこのカナサンドという映画になってましたね。
仙骨の時ってもっと複雑な作り方をしていましたよね。非常に登場人物も多くて、いろんな人にフォーカスをしてっていうような形をしていましたけれども、今回カナサンドを拝見するとですね、非常にストレートな作り方になっている。これはなぜなんでしょうか。
基本余計な人がいらないんですよね。もうお父さんお母さん娘、本当はこの3人で成り立つんですけれども、やはりこの親子の亀裂っていうものをなんとか、修復しようとする第三者が必要だったので、プラスお父さんの右腕の部下だった小橋川という人間が非常にキーマンになって、こう仲を取り戻と一生懸命紛争して、で娘に罵られ、その部分がやっぱりちょっと笑いの部分にもなったりして、息抜きにもなるんですが、そういう部分では余計な人物を増やせば増やすほど、せっかく伝えたいメッセージテーマが変にこういらない枝が増えてしまうような気がしたので、やっぱり果物を甘くするにも余計なものは切って切って、栄養がその数個の果物にだけ行くようにするとより甘く熟すじゃないですか。まさにそれの作り方がこの映画になったと思います。やっぱりこの僕自身が強みとしているものは、30年お笑いという世界に足を突っ込んできましたので、やっぱ笑いの部分を作れるっていうのは、その監督の中でも強みの部分ではあると思うんですね。そういう部分でやっぱり最後はこうちょっとジーンとくるあったかいものを見てる人に持って帰ってもらいたいので、僕の中でこのヒューマンコメディというスタイルが、一番表現しやすく、お客さんに喜んでもらえるものだと思うので、やっぱ意図的に笑いは作りますし、それは仙骨も同様で、でも最後は何かジーンとしたものを何か持って帰ってもらい、なんかああ俺もちょっと日常辛い部分があったり、私も悩んでることあるけれども、なんか明日も重い足取りだけど一歩前に進んでみようかな、なんかそういう背中を押してあげられるような エンタメを作れたらなと思って常に努力してる感じですかね。
ご自分の中でその映画監督とお笑い芸人のゴリというこの2つの比重ってのは今どんな感じなんですか？
まあ、お笑いはやっぱこう待つ仕事なので、こういうラジオでもテレビでもそうですけれども、このオファーをいただいて出ることができますので、映画はこう自分でそのお笑い以外の空いた時間で自分で書く側っていうんですかね、そういう部分でその空いてる時間でやってるって感じですかね。映画は自分の中で僕自身が趣味がないので、空いてる時間なんか物語をポーって考えて書いてたりするんですよね。最初作り始めた時は何の力量もなく、本当にスタッフにもうあからさまに嫌な顔されるぐらい時間を押し足を引っ張り、もう監督ちゃんと指示出してよっていう顔をされるわけです。でも僕ももうやったこともないからね、ろくな指示も出せないまま、もう二度と映画なんて撮らないって思いながら編集してたんですけど、やっぱり編集してこの世に存在しなかった作品が生まれた時に我が子のように可愛いってなるんですよね。そしたらやっぱり二人目も子供が欲しいってなるんですよ。そしてじゃあ二人目の子作りをする。でもやっぱり出産があまりにも苦しくて、やっぱり子供なんて産みたくないってなるんですけど、生まれたら可愛いんですよ。また3人目が欲しくなるっていうことで、どんどん子作り出産の仕方が上手くなっていって、で途中からは本当にこの作品作りの苦しみもなく、ちゃんとみんなに指示できるようになり、今ではこの撮影現場もようやく落ち着いて楽しくなれるようになりましたね。それまではもう撮影現場が嫌で嫌で、早く編集したいって、編集だけが楽しかったです。今は全部やっと楽しくなりましたね。ああでもやっぱ脚本作りは辛いかな。0から1がやっぱ一番苦しいですね。それさえ乗り切ったらあとは全部楽しいです。その後の打ち上げまで楽しいです。
新年最初にご紹介したかな参道、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
かな参道は沖縄で1月21日から、2月21日からは全国で公開されます。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
では今年もよろしくお願いします。